こんにちは。経営の何でも相談のよろず支援拠点です。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りします。こんにちは、今井宝部です。今回2回目は、新しい事業を開発する際の思考方法その1として、コロナ禍における売上減少を打破する事業展開の考え方を説明します。本日は安息の成長マトリックスのご紹介です。製品サービスと市場という2つの側面から事業展開の方向性を考えます。これは事業の成長を製品サービスと市場と2つの軸を置き、その軸をさらに既存と新規に分けて表した企業の成長戦略をシンプルに表現したものです。具体的には、今の市場で製品サービスをさらに販売する市場浸透戦略、新しい市場で既存の製品サービスを販売する新市場開拓戦略、新しい製品サービスを開発し既存の市場で販売する新製品開発戦略、そして新しい製品サービスを全く進出したことのない市場で提供する多角化戦略の4種類があります。では一つずつ簡単に説明していきます。市場浸透戦略は、既存の製品サービスを既存の市場に対してさらに深掘り浸透させるやり方です。中長期的に企業の強みを育てるような取り組みよりも、すぐに収益を上げられる新規事業ということで魅力があります。この方法では、製造方法の変更、提供方法の変更、労働生産性の向上によるコストダウンなどが挙げられます。新市場開拓戦略は、既存の製品サービスを新規市場に投入してスケールメリットを得るやり方です。 EC サイトでの日本全国を対象にした提供販売や、海外へ販売する越境 EC などがそれにあたります。今日 IT 技術の進歩で、国内外の方とインターネット回線を通じて面談打ち合わせすることも普通になってきました。時間と場所の垣根を越えて商品サービスを提供できる時代になりました。新製品開発戦略は、既存市場に対して新商品を投入して売上拡大を狙う戦略です。現在の製品サービスに求められている役割機能を残したままで、さらに新性能や異なった特質を持った製品を開発し、既存の市場で販売することです。例えば、今出ている製品をアップグレードさせるなどして販売する戦略が挙げられます。多角化戦略は、既存の製品サービスや市場から全く離れたところで事業を行うという戦略です。成功している事例として、夜はワインバーを営業し、同じ場所で日中は手作りデザートを提供するカフェを営業し繁盛しているお店があります。以上、4種類の事業展開方向があります。どの戦略を選ぶかは皆さんの自由です。次回3回目は、新しい事業を開発する際の思考方法その2として、新商品サービスを開発する際のコツについて説明します。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りしました。ご案内は今井宝部でした。